十分じゃん。シャオ、え、じゃあ、じゃあ、午後くらいシャオ、じゃあ、もういいよ、もう、タバコ吸って、あと、三口ぐらいで終わるからさ。でもさ、うち喋ってるこっちのとこ入ってんの？
うん、多少入ってる。
多少入ってんの？
多少入ってます。
わー、わ
ー。うん、多少入ってますよ。うん。まあ、そんなわけでですよ。こんなぐだぐだした感じでですね、まあ、川崎ハウスは今日も平和に一日が終わろうとしてるっていうふうなわけですが、その一日の最後にですね、皆さんと、お時間を共有できることに対するですね、喜びを感じつつですね、本当ですよ。本気にそう思ってますよ。まあ、おしゃべりをしてるのに皆さんにもお付き合いしていただければな、っていうふうに思うわけなんですけれども、そろそろ変わりますか？
変わろうかな。
よし、じゃあ変わろうか。
変わろうか。
チャンネルは
そのまま。こんばんは、しいたけです。さっきもちょっと喋ってましたけど、そろそろ本ちゃんに行こうと思います。行くよ、行くよ、行くよ、行っちゃうからね、もう、行く行く。というわけで、ですね。まあ、しいたけの一人サークル仏壇王国始まります。今週気づいたこと、とですね、ムーバの携帯だと、パン祭りに参加できない。悲しい。これ何の話かっていうとですね、今、サークル系で、ですね、美味しいパン生活123キャンペーンっていうのが始まってましてですね、そのパンに QR コードが貼ってあって、そこを携帯で読み込んで、携帯でゲームに参加すると、抽選でアランジアロンゾのグッズがもらえるっていうやつなんですね。で、アランジアロンゾってうちすごい大好きで、アランジアロンゾって愛知九博のキャラクターの緑の森蔵キッコロとか作ってたあれなんですが、まあ、大好きで、でね、それが欲しくって、昨日パン買ったのさ、パン。でね、パン買うて、で、QR コードの読み方わからへんから、あれ、葉っぱちゃんにその、パンの読み方、パンの読み方じゃねえ、その、なんだ、QR コードの読み方とかこう教えてもらってさ、読み込んで、そしてさ、でなんか、読み込んですぐゲームできると思ったらなんか、クイズが出てきて、なんだっけ、今週おすすめのパンは何ですかみたいな質問が出てきて、え、そんなの知らないよとか言って、そんなのパンのコーナーに書いてあったっけとか思いながら、もうわかんないもんだからさ、ネットでさ、遊んでるパセリちゃんにさ、もう今すぐサークル系のページググってとか言って、もう慌ててさ、多分これかなとか思って入れたら、まあ正解だったわけですよ。で、まあ正解になると、じゃあ、その抽選のゲームに進むよみたいなページが、まあ、あって、でポチって押したんですよ。そしたらそこでゲームのアプリが多分こう出てきて、で抽選が始まるはずだったんだけど、何せムーバーなのでそのゲームアプリが読み込めなくて抽選にすら参加できなかったと。悲しいねえ。なんかね、今更ムーバー持ってる人が少ないのかな。いや、そんなことないよね。だって、多分今これ3時聞いてると思うけどさ、3時もムーバーだよね、確か。どうしたら、みんなフォーマーなの？それとも何？なんかもう、すごいおしゃれな、なんかよくわかんない。何？ e モバイル？ソフトバンク？ボーダフォン？なんかよくしね、まあ、いいんだけどさ、今の携帯がすごいお気に入りだから、ムーバーのままでいいと思ったのに、そのなんかファンのゲームに参加できないってすごい悲しいじゃん。悲しかったの。なんで、まあ、フォーマーに変えようかな、キッズ携帯に。っていう話。めっちゃ悲しいよ、ほんま。で、まあ、何ですかね、そのネトラジーの ニトラジのその紹介のところに関連 URL っていうのも貼ってますんで、なんかまあ誹謗中傷以外のご意見とかあったらそこに書いてもらったら、お話できたらなと思ってます。本当誹謗中傷だけはやめてください。泣く絶対泣く。どれぐらい泣くかって言ったら、もうお風呂に目張りテープ貼って、サンボールと津村順天堂のあれ混ぜて、もうなんか変なガス吸いながらこもっちゃうぐらいだよね。でそんなことしたら死んじゃうじゃん。死んだらやだよ、死にたくないよ。したいこといっぱいあるもん自分。今は働いてないんですが、資格の勉強を取ってましてですね、いずれはあんな資格やこんな資格を取ってですね、バリバリ働きたいなと思ってるわけですよ。で自分この後自己紹介もするんですけど、趣味が多いんで、なんかね、例えばプロレス見に行きたいし、お友達とも遊びたいし、で家族ファセリちゃんとも仲良くしたいし、そう、なんかみんなとね、やっぱ遊びたいです。なんか最近やっぱりみんな、いろんな人がなんか心配してくれたりとか、メールくれたりとか、いろんなことがあって、すごい人に支えられてるなと思う昨今でございますよ。だからやっぱりね、死んじゃいやよ。やっぱりみんななんかしんどいことはあっても長生きして楽しもうよ。いいことはいっぱいあると思う。今日もいいことあったしね。今日は10円入れたらガチャって回すガムを買ったらガムが2個出てきた。多分パセリちゃんがやり方わからへんとか言ってぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ回してたら、その後にうち買ったらガム2個出てきた。ラッキー。ほら、いいことあった。明日もいいことあるかもしんない。明日はガム3個出てくるかもしんない。もう10個20個出てくるかもしんないよ。ガムガムガムガム、もうガム食べちゃうよ。というわけで、なんかファゼリちゃんが用意してくれたチョコレートを食べてみましょう。自分あんまチョコレート好きじゃないんですけどね、甘いものね、チョコレートとか一かぶ食べるだけでも結構お腹いっぱいになっちゃうんですよね。やっていただきます。あ、なんだろうこれ、マンゴーって書いてんだけどさ、あれは歯磨きガムの味がするよこれ。歯磨きガムだよこれ。なんだろう、ガードハローに近い味かもしれない。どうなんだろう、打ち出したんだろう。いいや。てな感じで。すいません、喋りながら食べちゃって。だけど、簡単に自己紹介します。名前は、しいたけですと。今年は、31歳です。川崎に住んでるんですけど、もともとは、もうバリバリの標準語やから、多分もうみんな分からへんと思うねんけど、大阪にずっと住んでて、東京に出てきて5年、東京じゃない、ここ神奈川だ。川渡ったら東京なんだけど、正確にはここ神奈川県ですよ。だいたい住んで5年ぐらいだっけ、こっち来て。5年ぐらいですわ。で多趣味の無趣味っていうか、プロレスが好きだったり、相撲が大好きだったり、 F1 が好きだったり、可愛いのが好きだったり、料理が大好きだったりとか、趣味の話はいろいろあるんだけど、いつまでって喋るとそれだけで長くなるんで、また別の機会があればなんか話させてもらったらなと思います。ごめんなさいね、ちょっと時間をしてるんで、おそらくパセリちゃんのラジオ聞きたいと思ってると思うんですけど、テスト放送を押しちゃってるんで、ちょっとまだ喋りますね。もう一回紹介すると、乙女男子のパセリちゃんの彼女という設定の、椎茸と申します。ちなみにパセリちゃんはですね、全裸でアナルバイブを創作しながら、こうラジオの、なんていうのかな、スタンバっております。アンチョコを作ったりとかしてます。で、このラジオはですね、一応自分のコーナーとしては一人サークル仏壇王国という名前を使わせていただいております。一人サークル仏壇王国って何かっていうと、思いつきでつけました。大学の時に思いつきでつけました。なんか仏壇、家にでっかい仏壇があって、その仏壇がすごいお気に入りで、これが王国だったらすっげー楽しいと思うんですよねっていうのでつけました。で、一人サークルって何って言ったら、 まあなんていうのかな、まあ、寂しがり屋のひねくれ者の私としては、まあ友達本当はいないんじゃないかな病にまあかかってるところがありまして、でまあ自虐的に一人サークルをつけてみたらなんかしっくりきたんで、まあ一人サークル仏壇王国っていうのを名乗りました。で最初それでホームページをまあ作ったりもしてました。でまあまあ その時はですね、ハンドルネームも仏壇にしてたんですけど、まあこれだとなんかちょっと嵐っぽい名前だなと思いまして、でまああのーあれですわ、まあ、新しいハンドルネームを考えようかなと思った時にですね、月刊ニュージュンという競馬雑誌を読みまして、その時にですねたまたま椎茸っていう名前の馬を見つけたわけですね。いやほんまにおんねんって、アイルランドダービーかなんかになんか出てた馬で、オス馬で椎茸っていう名前があって、あこれいいかもとか思って、やっぱ女の人って分かる名前がちょっと嫌だったんで、まあそれにしましたと。でまあ普段はですね、もう細かいこと説明するのめんどくさいから、椎茸好きだから椎茸って名乗ってるんですよって言ってるんですけど、まあ嘘ではないです。ただなんかそういうことを名乗ったせいで、バーベキューとかに行っても自分専用の椎茸が5パックぐらい用意されていて、で椎茸ちゃん椎茸好きだから椎茸食べなよとか言って、ものすごい量の椎茸焼き上がって、肉をバーベキューで食ったことがないんですね。なんでいつかバーベキューで肉が食いたいな、椎茸以外のものをと思いますってな感じで、今回はちょっとなんかもうバッタバタになってしまったんですけど、次回もしやるとすれば、もうちょっとちゃんとした感じで話をしたいなと思ってます。で、すいませんね、本当にパセリちゃんの話聞きたいのにお前誰だよみたいな感じで、こう喋ってるんだけど、まあもういいよね。本当はですね、この時間にね、実はパセリちゃんとの馴れ初めとかも喋りたかったんですけど、これはまた次回やれば喋らせていただきます。というわけで最後はじゃあ私の、生歌で締めさせていただきます。歌は大岡越前のテーマ、気が済みました、
気が済んだ
気が済んだ。というわけでちょっと時間5分ほど押しましたが、この後はパセリちゃんのそれものラジオに行きます。ではチャンネルはそのまま。
今週気づいたこと、もう若くない、私このままでいいのかしら。土曜ラジオ、パセリのそういうものラジオ、そんなわけでですね、聞いていただいている皆さんありがとうございます。はじめましてなのかちょっとこんばんはなのか分かりませんけれども、パセリと申します。まあ、普段はパセリのそういうそういうものらしくという、ブログの方をやらせていただいてるんですけど、まあ、それでまあうだうだ歌文を書き散らしているというものでございます。まあ、それでまあ前回もですね、ラジオの方やらせていただいたんですけれども、まあその時にですね、まあちょっとね、なかなか初歩的なミスでね、最初お聞き苦しい点もあったと思うんですけれども、まあ今回はそのリベンジ的な意味もあって、喋らせていただきたいと思います。まあ大体30分ぐらいになるかと思うんですけれども、その間、お付き合いいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。でですね、もう若くないっていうふうに 今週思ったというのはですね、実はですね、まあ、先週金曜日にですねラジオの方をやらせていただいたんですけれども、まあその時がですね、からですか、たまたま金曜日休みで、そこから7連勤だったんですね。まあ、土日月火水木金というふうな感じで、まさにあれですよ、月月火水木金金でございますよ。まあ、そういった状況で、働いてて、もうさすがに水曜日木曜日ぐらいになると体にもう動かないんですよね。完全に起きられない、食べられない、寝れないっていう風なことになってしまいまして、もうなかなかね、もうこれはもうダメだなというのも、もう 2,3 年前はそういうのもう平気だったんですよ。いえ、まあ、私もみそじでございますので、まあ、ちょっとそういったところでですね、まあ、体力の衰えというのをですね、感じつつですね、なんて言ったらいいのかな、あとですね、本当に僕今全裸でやってます。全裸でやってますよ。で、なんですけど、なんか昔はね、まだね、人に見せられた、別に全裸でも、それ写真撮られてアップされたとしても、なんか平気な自信があったけど、今はね、なんか知んないけれど、若くもなく年へとって味が出てきてるわけでもなくっていうような中途半端な体になってるような気がして、なんかちょっとなんて 人前で見せられない体になってる気がするんですよね。だからですね、写メ撮れとかそういうふうな要求はちょっとお断りさせていただくというふうな、方向でいきたいと思います。ほんとどうでもいいな。はい。まあそんな感じでですね、まあ、あとですね、そうそう、今日ですね、まあ、競馬とかを見てたんですよ。まあ、次 JRA で土曜日で、まあ、明日、高松の宮記念、それで、まあ、G1 というふうなことで、まあ、お客さんも結構入ってたみたいで、まあ、日経賞とかね、あと、最終切符ですよね。クラシックでの毎日杯とかやっててですね、そういうところも見つつ思ってたんですけれども、そう、今日、名前忘れちゃったんだけど、毎日杯ってニセコに入ったのは、トコアの子供なんですよ、トコアの。トコアって、僕、現役、確か短距離馬だったと思うんですけども、現役時代にかなりね、応援してた馬で、その子供が走ってるっていうふうなことだけでも、なんか、ちょっと普通、結構普通にいるんですよね、そういう人がね。そういう人じゃねえ、そういう馬がいるんですよ。で、もう、まあ僕もなんだかんだ言ってもう10年ぐらい競馬見てることになるのかな。そうなってくるとさ、もう祖母の名前とか聞いても、この馬聞いたことあるぞとか言って走ってるところで見て、確かどこかのレースで買った記憶があるとか、そういう馬とかがいたりしていたりしてなんかへこんだ、なんかへこみました。うん、これはね、この後も多分競馬をやっていくことになると思うんですけれどもね、やっぱり、やっぱりなんだろう、そういうふうなのの積み重ねがこれからもずっと続いていくのかなっていうふうなことも考えつつですね、なんて言ったらいいのかな、私このままでいいのかしらってちょっと思うところもありましたね。いろいろと今週は、うん、なんか若くないよ、もう、もうダメかもしんない。ダメってことは言っちゃいけないね。でももうね、若くないってことは、自覚した方がいいなっていうふうなことは、ちょっと考えたっていうふうなことで、ここら辺でですね、皆様のちょっと反応みたいなのを見てみようかな、ちょっと、思っているのですが、まずさん、ちょっとニューアルバムとツアーの話は、現在未定でございます。ステッカーはともかく、サインは今度いらっしゃった時に渡しますんで、2人分、うん、よろしくお願いします。 と、掲示板の方も見てみようかな。どんなことになるのか、なってんのやら、何や、あ、パセリさん、はじめまして、はじめまして、
サンジって読むの。
サンジさんですね、はじめましてですね、しいたけ姫、来たー。ダラダラ加減、もうダラダラしてますよ、もううちは。もうずっとこんな感じでございますよ、本当に。はい。
うんこ垂れ流し。
垂れ流しはね、垂れ流しだよね。
どこでもうんこするよ。
しょうがないよね。猫みたいなもんですよ。はい。まあそんなこんなでですね、でこれからですね、反応の方はですね、まあ掲示板の他にもですね、ブログの、コメント欄でもいいですし、まあブクマとかそういったところも、まあ、チェックはさせていただいてるんですけれども、まあまあ、なるべくならこの掲示板にですね、まあ貼っていただきたいなっていうふうな気持ちを持ちつつですね、おるわけでございますが、まあ、あと、関連 URL とかですね、ここのネトラジ版のところにですね、どんどん書いていきたいなというふうに思っておりますので、まあ、ぜひぜひチェックの方を お願いしたいと思います。それではですね、本日のテーマということでですね、乙女男子って実際どうよという話を、したいと思います。まあまあ、私事で言えばですよ。私は結構女の人から私なんかよりも乙女だよねっていうふうに言われることっていうのが多々あるんですよ。多々あるっていうか、かなりの人数の方に言われます。昔から。未だに。そして未だに。僕とか別に金魚がないわけでもないんで、普通に段ボールとか持って荷物とかを持ち上げたりすることをしてるんですけど、そういうことをしてる姿を見たくないとか言われちゃったりするんですよ。だってしょうがないじゃん、仕事なんだしという話だったりもするんですけどね。でもともかくですね、なんかか弱い扱いをされることが多いっていうふうなところでですね、まあそういうふうにですね、まあどっちかっていうと多動的な要因で自分が乙女だなっていうふうなところを感じるところの部分もありつつも、まあ少女漫画も普通に読むし、まあなんだアラン・ジャロンゾとか、まあミッフィーちゃんとかね、ディック・ブルーナーとか、あとハラペコアオムシの、ぬいぐるみとかは買ったりですよ。チェブラーシカとかを見に行ったりですよ。まあそういったことをまあ普通にするっていうね。まああとシネクイーンと渋谷にある映画館ですね。まあそこでやってるムーミン特集とかをね聞きに行ったりね。岸田京子のねちょっと不気味なねナレーションね。まあ不気味って言っちゃいけないか。不気味なのは岸田京子で、岸田京ムーミンが不気味なわけじゃないっていう、まあそういうのを見に行ったりですね、まあそういう可愛いものも好きだよっていうふうなところで、まあで料理は食べるのも作るのも好きだし、もう美味しいものを食べたいじゃないですか。甘いの食べたいですよ。カプセルですよ、本当に。だからそんな感じで、やってはいるんですけれども、ただ、まあ、乙女男子っていうのはですね、私はですね、まあ、以前ですね、書いたエントリーでですね、まあ、あるんですけれども、それをちょっと掲示板に貼らせていただきたいと思いますね。まあ、そこのところでですね、まあ、気分だけはローズバトルっていう話だったんですけれども、まあ、まあ、ここを見ればわかる通りですね、まあ、 乙女男子って言っても、あの僕の中の一つの要素であって、まあ普通に軽文社のダイナパスシリーズとかをですね、まあ幼稚園とか小学校の頃に読んだりしたりですね、まあガンダムとか見たりですね、まあそういったこともしつつですね、しつつ、まあでもちっちゃな頃にミフィちゃんとかみんな見てるじゃんっていう話で、まあそういったものが好きな好きでも何のおかしさもないでしょうっていうふうなところから始まってるんですけれども、ただこれのエントリー書いたのが05年で、どうしてこのエントリーを僕が書いたかっていうような背景があるんですよ。そのエントリーがですね、どこ行ったかな、これは2005年の話ですね。まあ、今も日経ビジネスオンライン、まあ、こちらの方で、連載されてる連載されている白川道子さんというふうな方ですね。その人が、書いた記事がここでございまして、まあ、その記事が、まあ、お姫様を待つ乙女系男子たちっていうふうなタイトルなんですよね。まあ、要は、なかなか結婚に皆さん踏み出せないのは、男の人がプロポーズをしないからだと、まあ、ぶっちゃけた話、プロポーズをしないから女の人もそのプロポーズを待ってるし、男の人もなかなか切り出さないというふうなところで、そういったことが晩婚化を進んでるんじゃないかなというふうなことを、まあ、白川東子さんもおっしゃってるんですよね。まあでもそう、まあそうは言ってもさ、なんて言ったらいいのかな、男ってうじうじしてるもんじゃないですか。だから少年の頃の、なんですかね、うじうじ感ですよ。まあ、例えばアムロレイとか碇シンジ君のうじうじ感ですよ。そういったものを抱えつつ、大人になってしまった人って結構いるわけじゃないですか。で、まずそういったところがまず第一点で、まあ、あと、そもそも、まあ、プロポーズを待ってるあなたの魅力が足んないからプロポーズされないだけなんじゃねっていう風なツッコミも当時、まあ、ちょっとどこかっていうのは失明したんですけど、そういう風なツッコミとかもかなり入ってたと思うんですよね。まあ、それに対してですね、まあ、乙女系って男子っていうのは、まあ、そういう風な意味合いの言葉としてですね、まあ、プチブームって言いますか、まあ、ルフされたっていう風な側面がありまして、まあ、そういった中に、まあ、そうじゃないんですよ、乙女な、コンテンツとか、あと、まあ、料理とか家事とか洗濯とか、まあ、そういったことが、まあ、好きな男の人がいてもいいじゃないですかっていうふうなところから始まった、まあ、始まったっていうか、それがこの記事を僕が書くきっかけになったっていうふうな、ところだったんですよねっていうお話です。はい、で、ただね、思うんですけど、まあ、ぶっちゃけ、乙女男子だっていうふうなことを、他人に認められる必要ってあるっていうふうな、疑問がですね、僕の中にですね、まあ、普通、まあ、結構ありまして、別に、なんだ、僕が、ミフィンちゃんのぬいぐるみを抱えたまま、夜な夜な、枕の上に抱えて寝ていたとしても、別にそれが他人に対して誰にも影響にもなるわけでも何でもないじゃんっていう風な話なんですよね。まあ、そういったことを人に認められてる必要ってあるって言ったら、なくねっていう話なんですよ。で、まあ、そういったところで、まあ、あと、うん、ただ人から見られるところって言ってそれを認めてくれるのっていうのは僕自身の問題じゃなくてあなた方の問題ですよねっていうふうなところも思うところがあったりするんですよね。例えばですよ、例えば職場でですよ、 まあ、あの上司にこっぴどく叱られたとしますよね。まあ、叱られた後に休憩室でさめざめと泣く、三重男を、皆さんはそういった存在を認めることができますかね。うん、そこのところで認められるっていうんであれば、何の問題もない、万事 OK なんですよ。ただそこのところで男のくせにうじうじしやがってっていう風な考えになってる人は乙女男子っていう存在を認めてないっていう風なことになるんじゃないかなっていう風に思って、そういうようなちょっと見方はちょっと乙女男子なパセリとしては生きづらい、生きづらいので、そういったところは、まあ、変えていきたいなっていうふうに、まあ、微力ながら変えていきたいっていうところを、まあ、ちょっと思いつつ、ここの乙女男子を名乗らせていただいてたりするっていうふうなところなんですよね。でもまあ、なんて言いますかね、もう社会的に可愛いものだらけじゃないですか、可愛いものだらけ、美味しいものだらけですよ、街を行ったらですよ、まあ、特に都会とかにいるとそういうところ に実感してるだけなのかもしれませんけれど、特にすごいですよね、 JR 東日本の駅中とか、いやもう品川駅とかに行ったらもうスイカペンギンだらけですよ。で、美味しいものもありつつのっていう風な感じですよ。あ、そういえば今日ってあれですよね、スイカとあと JR 東海のひよこのキャラと、あと西日本の変ない
こちゃん
のなんか 3人手つないでなんかやってるスイカの特別スイカの発売日だったりしてますよね。そういうグッズとかちょっと欲しいじゃないですか。でも ああいうキャラってみんなあれですよね、D2 絡みですよね。だから D2 の棚どころに踊らされているっていうこと以外はまあ全然 OK なんじゃないかなみたいな感じで、まあそういうふうに可愛いものが世の中に溢れてるであって、それが好きになるっていうふうなことをの方がなんか選択肢が広くなっていいんじゃないかなっていうふうには、感じてたりもするんですけれどねっていうところで、まあ、乙女男子どうよっていう風なお話だったんですが、リスナーの反応の方はどんな感じなんでしょうね。ちょっと見てみましょうか。なかなかね、いろんなところに分散しちゃってますよね。おつねさん、ありがとうございます。乙女男子面白いですか。うん、ありがとうございます。コメントはあんまないな、もうちょっと欲しいなちょっと寂しいな。でもね、案外聞いていただいてるんですよね。8人の方とかに聞いていただいて本当にありがとうございます。まあ何と言いますか、土曜日の深夜、今はちょうどドバイでもね、ワールドカップデーで、競馬の方、そっちの方が見たい人がいるかもしれないというのにこちらの方を聞いていただくっていうのは本当はありがたいなというふうに思いますね。まあそんなコーナーでですね、次のテーマにでも行きたいと思うのですが、まあ前回の、そういうものラジオの方で、これからはメディアとしての、ブロガーっていうことではなくて、まあ、コンテンツの提供者としてのブロガーっていうものがもっと注目されていいんじゃないかっていうふうな話をしたんですよね。それでさらにささかのぼっていけば、去年のブロガーカンファレンスの時に、まあ、ブロガー単位じゃなくてエントリー単位ではエントリー単位、コンテキスト単位で、ものを評価した方がええんじゃないのっていうふうな記事を書いておきながらですよ、まあ別に僕そんなにそういうのって紹介してないよねっていうふうなことに気づいて、それって言うだけじゃんっていうふうな話になるなというふうに思って、まあ今月3月の、 超、指摘パセリ的な、おすすめエントリーを上げてみようっていうふうな、ことをやってみようと思ったのですが、今月あんまりネットを見てません正直なところ忙しかったってこともあるんですけども、なかなか見れずにですね、まあ、あまり大きな声で言えないんですけど、会社でもツイートとか入れてんですけども、もうただ流れてるだけで何が書いてあるか分かれて分かんないとかね、あと、常に Gmail の、ボックスが、30以上あるとか、未読が30以上あるとかですね。あ、失礼いたしました。ライブドアリーダーが、もう、の未読が1000を切らないとかですね。そういった状態でですね、3月今までこれまで来てます。ブクマもですね、見てみたら、せいぜい30ブクマぐらいしかしてなくて、毎月の多分3分の1ぐらいしか僕、ブクマしてないんじゃないかなっていうふうに思ったりもするんですが、まあ、その中でも皆さんにこのエントリー読んでみてもらいたいなっていうふうに思ったものをですね、ちょっと紹介してみたいと思います。じゃあまず最初の一つ目ということで、ちょっと掲示板の方に貼らせていただきますね。こちらがですね、松谷総一郎さんっていう、まあ、ライターさん兼リサーチャーさんがですね、やってらっしゃるブログのエントリーなんですけど、2007年の日本映画産業統計を読むっていうエントリー。まあ、毎年この人、この時期になると、統計を読み解いているんですけれども、とにかく、まあ、実際で、細かいエントリーでですね、もう読んで腑に落ちることばかりなんですが、まあ、さすがにリサーチャーを本業となさってる方であるっていうふうなところが、もう見えて取るわけですよ。一番まあ、個人的にはどこだったかな、なかなかの27位にランクインした大日本人は吉本 100% だからああいうラストも描けたんだなとか、28位で11億円のそれでも僕はやってないわ、社会派なのにこれだけやってるのに検討してるよねとか、なかなかですね、金銭に触れるようなですね、かゆいところに手が届くエントリーなんですけども、まず長い、すごい長い、そして詳細、そして、無料。いや、まあ、老婆心かもしれないですけど、ライターとか、あと、ライターリサーチャーとして、こういうものをブログにタダで発表しちゃうっていうのはどうなんだろうなっていうふうに正直思っちゃったりするんですよね。いや、これは金払う価値あるんじゃないのっていうところで、僕は金払ってでも見るなというふうに思ったんですよね。いやこれが例えばですよ、早水健郎さん、五反田先生だったら、多分小出しにして、それで済ませてあるんじゃないかなっていうふうに思ったりもするんですよね。まあ、そこら辺どうだかわかんないですけど、まあ、そんなこんなでですね、まあ、これがまず、今月3月ですね、見た中でのエントリーの中でちょっと気になったっていうところですけども、それでは二つ目をちょっと行きたいと思います。二つ目はですね、あれですね、プロ式さんですね、三太郎愛さんの エントリー、こちらの方がですね、ちょっとまあ、個人的にはすごい金銭に触れたエントリーで、まあ中国のチベットの暴動に対する、まあ僕も暴動って言っていいのかちょっとかなりデリケートだと思うんですが、まあここのエントリー、こちらもですね、まあ僕もどっちかというとチベット支持派な人間なんですけれども、まあなんていうかな、一番最後に、そのチベット仏教がダライラマがもう、まあ、啓示を受けて新しいダライラマになるわけじゃないですか。血とかそういうつながりではなくてね。まあ、そういった子が、もし、例えば、大きくなった子がなんでジジイの寝言に聞かなきゃいけないと憤ってたして、誰の言葉に耳を傾けるべきなんだろうっていうふうな使命がですね、ちょっと僕のところの中には、ちょっと胸につくところがございますね。昔ですね、リトルブッダっていう風な映画を見たときに、何にも縁のゆかりもない金髪の少年が、ダライラマの下の人になるのかな、まあ、そういうような、風な形になるっていう風に急になって、あんな風に簡単に受け入れちゃうっていう風なのは、それはどういうことなんだろうっていう風な違和感を感じたっていうことを思い出したりしてですね、なかなかですね、そう、今回のそのチベット関係のエントリーの中では、このエントリーが一番僕の金銭には、触れました。それではですね、最後はですね、最後にちょっとですね、選びたいのはですね、シナチオ先生が熊手部の方でか書いてるエントリーをちょっとですね、の中でですね、特にですね、こちらを、出そうかなっていう風なのがあって、最近こういう話題が多いっていう、3月のこれはいつかな、7日のエントリーですね。今ちょっと掲示板に貼ろうかなと思うんですけど、まあ、こちらはですね、ですね、ほら、あったじゃないですか、その労働問題関係ので、小海段さんが絡んできたり、レポン氏が、自分がいかに虐げられた労働生活を送ってきたかみたいな感じの記事が入ったり、まあ、そこのところに分裂勘違い劇場さんが絡んだりっていう風なところで、まあ、マッチョ派とウィンプ派みたいな感じで、まあ論争をしてたわけですよ。3月は3月の論争って言ったらそこのところが、まあ、代表的なものになるんじゃないかなと思ったりもするんですけれども、本当どっちでもええですよね。それ経営者として成功している人は、まあ、お金持ってるだろうし、まあ、なんかすごい苦労して、働いてる方もいらっしゃるでしょうし、それのどっちが勝ちか間違うか負けかなんて分かんないじゃんっていう風な話で、別に仕事では辛い思いしているけど、お家に帰ったら趣味とかがあったりして楽しかったりもしたり、まああとは家に帰ってブログで発散できるんだからいいんじゃねとか、まあそういったところでさ、議論を することに何の生産性もねえよなっていうふうなことを僕は思ってたら矢先にあのしなちよさんがこんなあのエントリーをですね、はてなセリフの画像 を持ってきつつですね載せてしまって僕はそのことについて言及する気持ちが一切失われてしまいましたというふうなところのあのところで、あの品千代先生ありがとうございますっていう風なところで、このエントリーを選ばさせていただきました。さてと、まあそんな感じでですね、そういうものラジオ、まあ、の終盤に差し掛かってまいりましたので、ちょっと反応を見てみたいと思うんですが、何これ何かこんなのなんか怪しいよって言ってる。それは怪しいよ。
僕怪しくないよ。
それはベムだね。
うん、
ベムは手三本しかだっけ。
うん、ベロが手が三本。
ベロが手が三本しかない。
おい、怪しいもんじゃないよ。
僕自身はどうかな、全裸ってこと以外が怪しくないんじゃないですかね。今の僕の姿は。まあ、まあちょっとね、ちょっとあの美味しいものが好きでね、おしゃれをすることは好きだけど、家では全裸でいたいんですよ。なんか外で着飾っててるのを家に帰って、同じ服を着てる意味ってなくないっていう風なところが僕の中にあるんですよね。まあ、陰謀落ちるから嫌だとかいうふうなことを言われたりするんですけれども、まあ、それはもう、生理現象だもんね、しょうがないよね、というふうにも思うし、まあ、掃除もしてるんだし、行くねとか思いつつも、まあ、そこはね、いろいろね、大人ですからね、妥協しなくちゃいけないっていうふうなところもあるんですが、まあ、全裸ブロガーっていうふうにも紹介されてるわけですね。
うんうん、
そう。品千代先生がさ、僕のことを全裸ブロガーっていうふうに、紹介したようなことが以前あったかと思うんですけども、そこのところで僕ちょっと責任感じてましてね、なるべく、ブログのエントリーを書くときは全裸でいるようにしてるんですよ。まあ、そんなこんなんですね、ちょっと冬はきついですね。ちょっと寒いですね。まあ、寒い中でもですね、ストーブの近くでですね、全裸で頑張って書いていることにですね、そういうものはそういうものらしくブログの方も読んでいただきたいと思うわけなんですが、まあ、次回、まあ、できればですね、まあ、ある程度継続的にやりたいなっていうふうなことも思いつつですね、まあ、しいたけちゃんとね、まあ、競馬の話をしたりですね、プロレスの話をしたりですね、まあ、そういうふうなお互い2人でコラボでやるっていうのもね、楽しいかもしれないなというふうに思うところもあったりして、まあ、まあ、いろんなことを考えております。ですが、次回は未定です。また決まりましたら、告知をですね、まあ、ブログのエントリーにあげるとかですね、ミクシーで紹介するとかですね、まあ、ちょっといろいろ考えたいと思いますので、まあ、その時はまたぜひお付き合いいただけたらと思います。それでは、本日は、そういうものラジオ、聞いていただいて、まあ、誠にありがとうございました。ただお聞き苦しい点もあったかと思うんですけれども、
なんか
ブリブリって感じで、これからも続けていただきたいと思います。続けていきたいと思いますので、ぜひご愛顧の方よろしくお願いいたします。それでは、皆さん、ご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。
おやすみなさい。